山の中国人。うちのじいさんの話だが、聞いたのは親父からだ。じいさんの住んでた実家は北陸の方なんだが、場所はちょっと勘弁してくれ。じいさんが40代の頃、自分の持ち山に入って山菜採りをしていた。それが夕方になって青い顔をして帰ってきて、履物を脱ぐなり、山の中国人に目をつけられたと言った。家の者は誰もその意味がわからなかった。その地方には山に中国人が住んでいるという言い伝えのようなものはなかったし、見た人もいなかったから、ほとんど外国人が住んでいるとこではなかったんだ。じいさんは若い頃台湾にいたことがあり、それと何か関係があるのかもしれないと親父は思ったそうだ。翌日からじいさんは家、わらぶき農家の戸締まりを厳重にし、常に三刀を持ち歩くようになった。それと外出を避けるようになったが、これは田んぼの仕事があるんで出ないわけにもいかない。それでも日が落ちてからは外出しないし、なるべく人と連れ立って歩くようになり、山には絶対に行かなかった。2週間くらいして、家の田んぼに立てていたかかしに、赤黒い液体がかけられているということがあった。じいさんが見つけたんだが、田んぼの中にまで流れ込んですごい量だったらしい。獣か人間の血なのだろうとじいさんは言っていたそうだ。このことがあって、じいさんの精神状態はかなり悪化して、夜中に飛び起きて包丁を振り回すということまであったそうだ。それからまたしばらくして、朝外に出たら家の表戸に大量の血がかけられているということがあった。見つけたのは親父で、読めなかったが、血で汚れた戸には漢字だけで書かれた呉符のようなのが貼られていたんだと親父はすぐにじいさんに知らせ、じいさんは様子を見るなり意を決したように、竹竿の先に包丁を縛り付けた手製の槍を持って、家族が止めるのも聞かずに握り飯を背負って山に入っていったそうだ。その日、夜になってもじいさんが帰ってこないんで、家の者が村役に知らせ、翌日村の若者組による大々的な捜索があった。家の持ち山では見つからなかったが、遅くなってから近くの谷の渓流沿いで大木に縛り付けられて死んでいるじいさんが見つかった。足だけが上の方の幹に縛られた逆さづりで、鋭利な刃物で内臓がすっかり抜かれていたという。その木の周りには紙の呉符がたくさん散らばっていたんだそうだ。もちろん村の駐在で事足りる話ではなく、県の警察が来て調べ、家族は一連のことについていろいろ聞かれたが、全く手がかりはなく、犯人は捕まらなかった。当時の新聞にも載った事件らしい。親父はその後成人して、山の中国人についてかなり調べたらしいが、分かったことは教えてくれなかった。以上、山の中国人という話でございました。